1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は日本が世界を牽引する X 線天文観測衛星クリズムが速報論文を出していた。その速報が一体どれぐらいインパクトがあることなのか、元その業界にいた僕がどこよりも分かりやすく、そしてしかもその速報論文出しているサイトを僕何本も書いてました。じゃあそんな目線から見て今回の速報は一体どうだったのか、それについてお話ししてますので、ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年3月16日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1254話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてます。前回はアルゼンチンからお届けいただいている結構嬉しいねコメントを読み上げさせていただいて、まあ、あとはそれに付随する宇宙の話とかしてますし、でそれの前は、まあ、打ち上げ失敗に終わったカイロスロケットの話しております。こちらですね、ぜひフォローして聞いてみていただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。ということで、じゃあ早速今日の本題に行きたいと思います。今日はまだ速報ではあるものの、 X 線観測衛星クリズム、日本が打ち上げてる、もう世界に対してもドカンと技術力を見せてるクリズムが、まあなんとこれ新しいフレアを見つけたというようなのが速報の論文として出てましたので、こちら紹介していきたいと思います。で今回のお話はですね、ちょうど昨日この収録のタイミングのちょうど1日前にクリズムが新しい X 線天体発見しましたっていうのを、まあ、公開していたんですね。で、まあ、それの結果話そうかなと思ってたら、いつもコメントくれるテンテムさんから質問いただきました。まあ、そのツイートの引用で、これのインパクトってどれぐらいなんですかというような質問いただいたので、まあ、こちらも紹介していこうかなと思います。で、今回これ発表されたのは、このクリズム。クリズムっていう、まあ、X 線観測衛星ですね。このポッドキャストでも何度も紹介しました。まあこう月面に着陸したスリムがありましたね。あれと同じロケットに乗っていて、で実はそのロケットのメインミッションはそのスリムとクリズムだったと。でもやっぱ月面着陸の方がセンセーショナルだし、キャッチーだし、あと月面の写真とかも送ってくれるから注目度高いんですよね。しかも世界中みんなが月を目指すっていう世界になっている中で、日本が世界5番目の国として着陸を成功させた。まあこれが注目のポイントだったから、スリムってめっちゃ注目されてるんですよ。ただクリズム弱いとね、クリズム弱いんですよ。なので、で僕はそのクリズムの実際一部のプログラムとかもちょっと触ってた時もあったので、で X 線天文の業界にいたんですね。だからまあクリズム注目してほしいなと思ってたら、ちょっと面白い研究結果出てきたので紹介しようと思います。 Twitter の情報によるとですね、これクリズムの公式情報ですねによると、まあ、3月9日に、まあ、観測機器をこうキャリブレーションする、構成するっていうことを目的に、おうし座の方向にある HR1099 という天体を観測しておりました。この HR1099 っていうのは、こう星が2つぐるぐる回っているような連星になっていて、実は僕がもう7年間8年間ずっとこうお世話していた星でもあったんですね。だから多分この星は、まあ、フレアをたくさん起こすっていうのも分かってるし、いろんな過去の研究がされているからデータが豊富なので、こう 機を調整するためのなんかこう見本になりやすいっていうので、まあ、この3月9日に観測をしていたと。 HR1099 という天体ですね。でそうするとなんとこの観測をしていた時に分かったのが、 HR1099 バッて見てました。でそれを見る時に使っていた観測装置の一つがクリズムに搭載されているエクステンドって呼ばれる観測装置、まあ、これ簡単に言うとなんかカメラですね。僕らがスマホとかで使うようなカメラみたいなのが搭載されていて、でそれで見ていたと。でこのエクステンドの視野っていうのが満月1個分ぐらいあるんですよ。満月と同じぐらいの視野っていうところになっていて、まあ、かなり広いんですよね。でこうやって広い面積をカバーしている観測装置っていうのは一体どういうところにメリットがあるのかっていうとですね、これ今回のいきなり星が現れるみたいなフレアとかそういう突発現象に対してものすごく有効であるっていうことが分かってます。でなんでかっていうと、このフレアとかそういう予測ができない天文現象っていうのはもう確率的に捉えていくしかないんですよね。このぐらい見たらまあ1個見つかるだろうみたいなのが、じゃあ宇宙全体見てたら1日1個ぐらい見つかるけど、宇宙の一部見てたらまあ1年に1個ぐらいかなみたいな、なんかこう面でカバーする広さとそれに対して見つかる確率みたいなのが決まると。だから天文衛星とか天文観測装置の中で視野が広いっていうのは、まあ一つ大きなメリットになるんですよ。でそんな中で今回この HR1099 っていう、まあ、恒星を観測していた時に広い視野で見ていたら、そこからちょっと外れた場所になんかいきなり光ったものがあると。バッと何これっていう風になったのが、まあこれ今回の発見ですね。つまり本当は見たかった天体見てたら、なんか横に知らない天体が現れたっていうのが今回のこの注目のポイントの一つだったわけです。でその天体が何だったのかっていうと、結局そちらも星だったんですね。星だった可能性が高いと。 LP59321 っていう天体が一応まあそこにあるっていうことが分かっていて、でクリズムのデータをしっかり分析していくと、どうもその天体からの光なんじゃないかということが分かってきたっていうことらしいです。でこの爆発自体の規模っていうのは正直そこまで大きくはないかなっていうような感じで、もちろん太陽で起こすようなフレアに比べたらやっぱ大きいんですよ。距離がだいたいこれ270光年から300光年ぐらいだと思ってください。その先にある星から弱いシグナルがファッて飛んできた、いきなりで多分もう今ファーって消えてるんですよね。でえなんでってなるじゃないですか。それはフレアが発生したことによって明るさがバーって上がって、でまた沈んでいってっていう感じになってるから、フレアが発生したタイミングでそういうのが見れたっていう感じですね。でだいたいどんぐらいだ、1000秒ぐらい続いたらしいんですよ、明るい時間っていうのが。まあ1000秒かって感じですね。で1000秒間光っていて、でそれの明るさがどれぐらいだったのかっていうのが計算されてるんですけど、でそうですね、これがだいたいなんか、あ僕たちって太陽フレアみたいなのがボワーって発生した時に、うわ比較的大きい爆発起きたっていう時、中くらいかな、中くらいの爆発起きたって言って、ちょっと太陽周りの人がなんかツイッターとかにわちゃわちゃって書くぐらいの、まあ、ちっちゃい爆発をのそのエネルギーを1秒で出すぐらいの感じですね。10の30乗エルグパーセックっていう、まあなんか分かりづらい単位形なんですけど、単位形というか単位ですね。エルグとかってあんま聞かないじゃないですか。けどまあそれは置いておいて、だいたいこのあんまり大きくない太陽フレアが1回の爆発でドバーって出すエネルギーを 一瞬でバッて出すぐらいの明るさではあったって感じですね。で、それがだから1000秒ぐらい続いたってことなんで、正味出してるエネルギーっていうのは、過去最高規模の太陽フレアのだいたい10倍ぐらいかな。だいたいね、だいたい10倍ぐらいってなってるので、まあ太陽で発生してたら、まあちょっと怖いなっていう規模の爆発だったというようなイメージです。で、このフレアを起こした天体っていうのは、M 型星なんですよね。確か。あれ？どっかで調べたらそうです。M 型星って書いてあって、太陽よりもちょっと温度の低い星って感じなんですよ。まあ太陽よりちょっと温度低いんだけど、この M 型星って呼ばれる星の種類っていうのは、まあ宇宙全体で見るとかなりの量あって、で、そういった星の周りに太陽系以外の惑星とかっていうのも見つかってたりする。っていうので、まあなんか真ん中の星が活発すぎなければ、なんかこう周りに惑星あってもちょっと大丈夫な感じもするじゃないですか。っていう、実は生命とか惑星の探査するときに注目されがちなのも M 型星っていうところなんですね。まあそんな星からフレアが見つかったっていうところが、まあ今回このテンテムさんから質問いただいたどれぐらいインパクトがあることなんですかで言うと、まあこういう発見って結構できるだろうなと思ってたけど、早めにその結果を見つけることができたっていうのが、まあ重要なポイントかなと思いますね。で、今回このクリズムが公開したアストロノマーズテレグラムっていう、まあ速報論文を上げるサイトがあるんですけど、で、これなんか新しい天体見つけたとか、新しい知ってる星なんだけど、いきなり爆発を起こして光ってるよとか、面白い天体があると世界中のこう研究者に情報を共有できる速報論文を出すサイトなんですね。なんか SNS っぽく聞こえるかもしれないけど、ここに出す速報論文ってみんなが例えば貴重な研究の時間を割いてその天体をバッて観測するとかって、世界中の研究者動いちゃう可能性とかあるんですよ。だからちゃんとした文章を書かなきゃいけないし、ちゃんとした情報を載せなきゃいけない。僕も研究やってた頃はそうですね、何本書いたかな、何本もこのアストロノマーズテレグラムには書いてたり、共著者として載ってるの入れたら本当多分100とか余裕で超えるんじゃないかなね、っていうぐらい、まあ、200以上あるんじゃないかなと思いますね。まあそんな感じで、あの僕もたくさんここに書いていた身ではあったので、こうやって世界中の研究者が動いてったら面白いなと。で、逆にクリズムもここでアストロノマーズテレグラムに公開されたやつが面白かったら見るっていう動きにも発展していく可能性ありますので、ここはね、ぜひ注目してもらいたいポイントかなと思っております。まあ、僕的には今回メインで観測する対象となってた HR1099 のデータがどうなってるのか、そこの方が気になるかなと思うんで、今度研究室行って誰かが見せてくれないかなと、ね、多分見せてくれないですけどね、はい、と思っております。ということで今回は以上にしていきたいと思います。喋りすぎちゃいましたね。昨日ポッドキャストアワードあって、僕知り合い何人も受賞してて最高だったなと思ったんで、そんな話は明日の日曜特別会、日曜特集でお届けしていきたいと思います。ぜひ明日も楽しみにしておいてください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、 Apple Podcast のレビュー概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。バイバーイ。